ご神君、一つ。我が心で我が身を生かすこともあり、殺すこともあり。信心はすべてのこと、ものを生かすことを教える。我が心が生き生きと喜びに満ちてくるからである。人が良いのと神に信心しておかげを受けるのとは別物であることがわかる。信心の喜びは我が身だけでなく一切を生かす。不平不足は我が身だけでなく運命を悪くする。この信心の世界というものは、いわゆる常識の世界を超えたものですね。常識の世界では 1+1 は2ということですけれども、どうも信心の世界では 1+1 は2ではない、3でも4でも、いわばいろいろな、まあこれはよくわかりませんが、その数式では表せない、そういう世界があるということですね。超常識の世界と師匠はおっしゃっておられました。その師匠大坪宗一郎氏が説かれるところの、まあいわば信心の世界、それは超常識の世界だと、まあ超合理の世界というのでしょうか、理にあったという、その理にあった、人間の理にあった、人間が考えるところの理にあった世界を超えた世界であるのですね。今朝はお夢をいただきました。その夢の中で私の差し歯があるのですが、その差し歯が抜けてしまうところをいただきました。まあ夢の中でですが、あ、これは困ったな、また歯医者さんに行かねばならないかな、まあと思っているのですけれども、まあそれは普通にそう思うことですけれども、その歯が抜ける、歯がなくなるということを、師匠は、実は私がまだ修行に入る前に夢の中でそれこそ歯がボロボロに欠けてしまうところの夢をいただいたのですが、それを師匠にお届けし、お尋ねしましたら、こういうお夢をいただきましたと。そうしましたら師匠は、それは話をしてと、話をしていけということだね、とご理解くださいました。まあ、この師匠のお話、師匠のいただき方というのは、ある意味、半字物のようなところもありますが、歯がない、歯なしですね。ですから、話をしていきなさい、ということにつながるわけですけれども、これなどは普通の人が聞いたら、馬鹿げた話、なんとまあ馬鹿らしい、なんと言いましょうか、ダジャレのような話だと。それこそ、一生に付されてしまうのかもしれませんけれども。信心の師匠のもとで信心の稽古をさせていただく私どものその信心の世界にはそういうことがあります。しかしそれが本当のことなのですね。これはどういうことだろうかと、今朝はその差し歯が取れる、で、いわゆる歯がなくなるところをお夢にいただいた。私が思わせていただくには、差し歯というのは偽の歯ですから、まあ偽物を取ると、偽物が取れる、その偽物を取っていけというような話をしていかねばならないのだろうな、といわば間違いですね。世間で言われるその間違いを、まあ正していくというのでしょうか、そういう話をさせていただかねばならないのだろうかと思わせていただいたことですけれども、信心の世界はそれこそやっぱり不思議な世界です。昨日も師匠のお話を、研修のお話を聞かせていただいておりましたら、面白いことをおっしゃっておられました。ああ、そういうものかなという ことが二つありました。一つは、よく信心させていただき、病気になったりいたします。それこそ、癌だと。癌の、だと、まあ、病院の先生から診断を受けた。それで、手術をした。そしたら、先生が手術をしてお腹を開けられたら、その癌が、まあ、見当たらないと。あれは、間違えていたのか。というようなことになりますね。まあ、診断ミスだったのかと。それで、私どももよくあることですけれども、実は、癌だという診断で手術をしてもらいましたら、癌ではそれがありませんでした。おかげでその癌がありませんでした。という、そういういただき方をする人もあると。まあ、それはそれで良いのかもしれないけれども、もう一つ、別のいただき方。それは、本当は癌だったのだけれども、神様が治してくださった。いわば神様が、実際の先生が、お医者さんが手術をしてお腹を開けられる。その間に神様が治してくださったんだ。と、いただく方がよりありがたくなることができる。信心はありがたくなる稽古と言われますから、そのよりありがたくなるいただき方をしていかねばならないね。というお話でした。ただ、癌と言われたから手術してみたら、それは癌ではなかったと。なんか、あれは、それこそ、何ですか、X 線ですか。レントゲンとか CT とかありますね。あれの、まあ、間違いだったんだろう。何か、検査の、いわゆる、ちょっとした機械の操作ミスかなんか知らないけれども、何か間違いだったんだろう。といういただき方よりも、確かにそれは癌であったのだろう。しかし、その間に神様が、やば、治してくださった。ありがたいことだ。あれは間違い、診断ミスだった。といただくよりも、これは神様がこの間に治してくださったのだ。といただいた方が、よりありがたいし、信心の世界においては、そのいただき方の方がより本当だというお話でした。そういうことは、まあ、まあまあ、見聞きすることですね。お届けしたけれども、それこそ、いつの間にか癌がなくなっていた。あれは、まあ、初見ミスだったに違いない。ということですけれども、本当は神様がその癌を治してくださってあったのだと。そういただくことの方がよりありがたくなれる。ということですね。よりありがたくなれるようないただき方をしていくことが、まあ、信心の世界においては良いというわけですね。私どもが何か病気にしてもお願いをする。そして治る。そしたら、まあ、ある人は、あ、これは偶然もう治る時期に来ていたのだろう。だから治ったのだ。といただく方もおられます。まあ、もうそういう時期に来ていたのだと。これでは信心にはなりませんね。ありがたくもあまりなれない。ところが、あ、これは神様が治してくださったんだ。神様のおかげで、前回のおかげをいただいた。このタイミングで治してくださった。と、神様のおかげで、神様がお働きくださった。といただく、いただき方の方が、より一層ありがたくなれる。そういういただき方をしていかねばならないね、ということでした。と、もう一つありますのは、師匠が 師匠の息子さんが、それこそ頬が腫れられて、もうどこから見てもおかしいと。で、病院の先生が見られたら、これは肉腫だと。もう九死に一生の大変な病だということになった。まあ、いうことであったと。それで、そのことをあるご信者さんがご本部参拝された折に、金光様にお届けしてくださった。そのお発音の横に肉腫、全開かお願いか、まあ肉腫と書いておられたのでしょうね。そしたらそれをご覧になられた金光様が、内腫ですね、とおっしゃられたと。まあ肉腫の字を読み間違えられて、内腫と読まれたというお話をされたそうです。師匠にですね、そのお話を聞かれた師匠が、あ、これは内腫だな、内腫のおかげをいただくな、とひらめかれた、ひらめいたと言われるのですね。いわばこれは普通で言えば肉腫かもしれない。ところがこれは神様が内腫、いわばないわけですね。ないものとしてのおかげをくださる。そうひらめいたとおっしゃっておられます。そしたらそれこそ手術をして、まさに九死に一生のおかげをいただかれた。学会でも話題になるほどしのおかげをいただかれた。まあ命拾いをされたわけですけれども、まさに内腫のおかげをいただいた。このひらめき方が大切なのだとおっしゃっておられました。まあそれこそ普通の一般世間常識で言えば、肉腫のお願いをしたのに金光様が内腫と読み間違えられた。まあどうしたことだろうか、真剣にそれこそご記念してくださったのだろうか、いるのだろうかと、まあそういう何と言いましょうかね、常識的に考えてしまうと、なんか読み間違えられたということで終わってしまうわけですけれども、師匠はそうではなかった。あ、これは内腫のおかげをいただくのだな、これそれこそと、まあひらめいたとおっしゃっておられましたね。そのひらめきが大切なのだと。ですから、あ、これはおかげをいただくな、まあ、普通で言えば金光様が読み間違えられたで終わるのでしょうけれども、師匠は、あ、これは内腫のおかげをいただくのだと、そうひらめいたと。そしたらそのひらめきの通りになってきたわけです。これはおかげをいただくぞ、内腫のおかげをいただくぞという、そういうそのおかげになる、おかげをいただくひらめきが大切なのだと。そしてその、あ、これは内腫のおかげになるぞとひらめいて、そしてその心、まあ何と言いましょうかね、その心根というのでしょうか、確信というのでしょうか、あ、これは内腫のおかげになるというその確信ですね、心の守りというのかもしれませんね。心の確信、神様の働きへの確信、そのおかげになるというひらめき、そしてその確信が本当にそういうおかげを、まあ引き出すというのでしょうか、呼び込むというのでしょうか、作り出すというのでしょうか、まあどういう表現か分かりませんが、本当のおかげになっていくのだというお話をしておられました。ですからそういうおかげになるひらめきの稽古をしなければならないよということなのですが、信心の世界というものは不思議な世界です。1たす1が2になるという世界ではありませんね。超常識の世界、いわゆる合理を超えた世界、そういう世界が確かにあると ということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。